この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、瞳の独り言、はい、この番組はねもう十何年やってて、うん、平和について考えている番組。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、あの前回に引き続き足立さんの話で申し訳ないんですけれどもね、足立康子さん、あの同じボランティアガイドの仲間なんですけれども、歴史地理教育っていうのを今年の7月号に平和ミュージアムから見る市民の歴史認識と今後の課題っていうことで、ちょっと地域の話題を何ページあるんやろ、 1,2,3,4,5,6 ページも書かれたんです。で、この彼女は私よりもちょっと後に始められたんでね、2003年からガイドしてらっしゃるんですけれども、まあ現職辞めてからされたんでね、あのお仕事辞めてから引退後に始められたんで2003年からなんですけれども、なぜこんなことしてるのかっていうのと同時に、これをやってて感じたことっていうのをね、この雑誌というかブックレットにね少し書いてらっしゃるんですけれども、やっぱりいろんな体験があると。2003年からなので14年間もうやってらっしゃいますから、まあ大人から子供までさまざまな人たちが彼女はあのガイドしてると思うんですけれどもね、その中にやっぱり私たちはあの足立さん自身は戦前の生まれですけれども、まだあの小学校3年生か4年生ぐらいの時に戦争終わってしまってるので、はっきり言って具体的な戦争体験があるわけではないです。で、あの学童疎開しただとか、まあ、当時は あんまりご飯たくさん食べれなかったよみたいなことは体験してらっしゃいますけれども、政治的な体験があるわけでもないし、実際にあの、ね、銃で狙われるような体験があるわけでもない。確かに空襲の体験はあるので、空から爆弾降ってくるっていうのはあの見てらっしゃいますし、あのいかにして日本の街が焼けていったかっていうのはあちこちで見てらっしゃるので、そういう体験はあるんですけれども、どうしてもガイドとして立命館大学の国際平和ミュージアムで案内するときには客観的に喋るっていうことが求められるので、あのこれはこうこうこうでっていう、まあそこ行くとあの行かれた方は分かるかと思いますけれども、写真パネルと文字パネルとそれと現物という3点セットなんですね。で、その3点セットについて、これはこうこうこういういきさつでここにあります、これはこういうことが書いてある書類です、で日本は1931年から45年までほぼ15年間ずっと戦争をやめることなく続けてたんですよっていう、まあそういう言っちゃ悪いですけど教科書的なガイドをすることも結構あるんですよね、項目によっては。そうするとやっぱりあの最近はね減りましたけれどもね、10年ぐらい前までは結構まだあのいわゆる戦争体験者、あの銃を持ち、あの中国大陸とか東南アジアの方へ行き、命を狙われる、こっちも狙われるから狙い返すみたいな体験をして、もうほんまに死ぬ一歩手前まで行って日本に帰ってきた、その結果今現在ここで生きているっていう方たちもたくさん来られてたんでね、その人たちから見ると何を知らないくせにみたいな体験をやっぱり足立さん自身も言われたことがあるっていうのを書いてらっしゃって、うん、足立さんでもあるんだと思ってね。で、私なんか完全に戦後生まれなんで、もうそれこそすいません、人から聞いた話と本で読んだ話であのはっきり言って説明文書を作ってますみたいな話になってしまうので、もうあの来た人も あんた戦後生まれやろうって、はいそうですってもう躊躇なく答えて、なあ若い人は知らんわなあみたいに言って、はいすいませんね、具体的にはこれという体験はないのでっていう、もう頭からそういうことになるんですけれども、足立さんなんかはやっぱりある程度匂いというか雰囲気というのかな、その当時の日本の街、その社会の情勢みたいなのをある程度感じたことがありながら、やっぱりそれでもまだあんた戦場を知らんやろ、私らはこの三八四有権持ってこれしか命を守るものがない中でアメリカに撃たれるかもしれないところで戦ってきたんや、その体験をしたことはないやろって言われて、まあ確かに女性ですしね、足立さんは 当時女性は戦場行きませんから、そういう意味では絶対にありえない話なんですけれども、それでもそう言われた時に、じゃあどういう体験されたんですかってやっぱり聞き出したっていうんですね。あ、彼女強いって私はそういう時思ったんですけれども、で聞き出していろんな体験を聞いた中で、こういう体験をしたっていうことは自分の家族にも、今のあのご結婚されて奥さんも子供さんもいらっしゃる、そういう方だったんですけれどもね、年齢的にも、そういう自分の家族にも、いわゆる親兄弟にも話したことはない、もうこれだけは二度と言うものかと思って、誰にも言うものかと思って戦後生きてきたと、ここに来て初めて私は口にした、と思ってね。でもこの人たちがそういう体験をしたっていうことを、やっぱり別にあの足立さんが特殊だったわけではない、こういう立命館大学の国際平和ミュージアムのような戦争と平和ということに特化したミュージアムでさえ話すのにやっぱり躊躇する、勇気がいる、それこそもう会ったこともない、いわゆる初対面のね、私たちに喋るっていうのはかなり、あんたわからんやろって言われて、ああそうですね、すいませんっていう感じになってしまう中で、それでもやっぱり言ってよかったって言って、やっぱり話した方は帰っていく、そういう体験を私さんも何回かした、そういうことをやっぱり逆に言えば聞いた私たちが次に伝える。今あの小中高といわゆる戦後生まれどころか、もうあのオリンピックも万博も知らない人たちが大人になり、もうオリンピックって言ったら2020年東京オリンピックってことしか頭に思い浮かばないような人たちが大人に、小中学生になってきた今、本当に戦後72年っていうのは古い古いお話、彼女らに、彼らにとってはね。その中でそうやって聞いた、たまたま縁があって聞いたことをどうやったら彼らが聞いてくれるか、どうやったら伝えられるかということをね、足立さんは今もやっぱり悩みつつガイドをしてらっしゃいます。で、そういう足立さんなんですけれども、彼女はあの先ほども言いましたように、いわゆる戦前生まれなので、小学校の1年生から5年生まで戦前のいわゆる国民学校と言われた時代の教育を受けてます。1941年にアメリカとの戦争が始まる年の4月に、戦争12月8日から始まりましたんでね、4月からそれまで尋常小学校だったのが国民学校になります。で、その国民学校で習った教育、その学校で一体何を教えられたかということをね、自分の体験として、今度はあの平和のための京都の戦争展の中の文化企画っていう中で自分の体験を話すっていう時間を持たれます。で、教育直後とは、戦争が身近に感じられる今、教育直後を教えられた世代の戦争責任を問う行動を広げたい。これはあの足立さんが自分でこういう思いで喋るんだって言って題作らはったんでね、はあそうなのかと思って読んだんですけどね。日時は8月1日の火曜日です。朝の10時から12時まで、会場は立命館大学国際平和ミュージアムの2階会議室です。お話は足立康子さん。みんなで考え、救助を広げる行動につなげようということで、こちらの資料代を300円ほどいただきますけれども、当時の教科書っていうのは今と何が違うか。で、ここに教育直後とはっていうのが一番最初に頭につくんですけれども、今の教育基本法の戦前のバージョンですよね。で、その中に一体何が書いてあったか。教育基本法というのは、まああんまりあの普段読むことがないのでね、身近ではないとはいえ、今の日本の小中高大全ての教育がこの教育基本法にのっとって行われていますので、子ど日本に住む子どもたちにどういう教育をするか、どういう考えのもとに教えていくかということを決めているのは教育基本法ですのでね、それの戦前バージョンが教育直後、直後っていうのは天皇が言うから直後なんですけどね。で、その戦前の教育基本法といわれる教育直後、その中で足立さんが一体何を聞いたのか、それを聞いてどう思ったのか、それに対して何にも足立さん曰く疑問を持たなかったと。教育直後に書いてあるから、学校の先生が言うから、あ、私たちはこうして生きていくんだ、こうやって考えるんだ、 ということに対してそれ以外のことを疑問に思わないで、それ以外のことを考えるっていうことをしなかった、それは逆に言えば信じてそれをそのまま行動に起こした私たちにも戦争責任って言われるものがあるんじゃないかという戦後の反省につながっていく。やっぱりそれはある意味戦争協力だったのではないかというところまで彼女は考えるんですけれども、私は小学生がそこまで責任問うものなのかっていうのをね、やっぱりいろんな話をしている中で聞いたときに、いやでもねおかしいなって思わないっていうのもやっぱり責任あるんじゃないかって後からになってやっぱり思ったっていう話。でも教育直後の教育っていうのか戦前の教育の中ではやっぱり疑問を持つっていうこと自体も封じ込められる、それ自体が罪の意識を持つような考え方を教えられた、そういうことの教育が行われた世代でもあるので、一概に足立さんは戦争協力したというそんな右か左かみたいなゼロか1かみたいなことにはならないかとは思うんですけれども、それでもそれを信じて素直に守った私にも戦争責任の一端はあるんじゃないかと考える彼女はすごく責任感が強くて真面目だなと、やっぱ初めて聞いた頃に本当にそう思いました。でそういう世代がねこれからやっぱり喋れる機会がお話をまともに聞くっていうことができなくなっていきますので、戦後72年、彼女自身もかなりの高齢になってきましたので、教育直後の教育を受けたそのことの実態でどういう子どもたちが生まれ育ち、どういう子どもたちがそのまま戦争に突き進んでいく日本の社会の中で生きてきたか、生きていくように仕向けられたかっていうこともね合わせて考えていただけたらいいかなと思います。教育直後とは戦争が身近に感じられる今、教育直後を教えられた世代の戦争責任を問う行動を広げたい。8月1日の火曜日です。10時から12時です。立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室で、講師は足立康子さん。資料代300円、残念ながら定員が60名ほどですのでね、万が一これを過ぎると申し訳ないですが椅子が足りなくなる場合がありますので、ぜひちょっと早めに来ていただけると嬉しいです。で8月1日は平和のための京都の戦争展の初日です。9時半からオープニングのセレモニーがあり、10時からこの学習会をしますので、どうぞ皆さんどなたでも、別に年齢制限も何もございませんので、昔ならたそうや懐かしかったという方でも結構ですし、なんだそれっていうのでも結構です。いや今私たちが学校で聞いた話と今学校で聞いてきた話と何が違うんだろうっていうことをやっぱりね比べながら聞くっていう、で今の教育っていうものをね改めて日本の国の平和というものを考えるきっかけになっていただけたらいいかなと思いますのでね、どうぞ皆さんご参加ください。教育直後とは戦争が身近に感じられる今、8月1日の火曜日10時から12時立命館大学国際平和ミュージアムです。この番組は京都の屋根を支える、またな、小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。